心からありがとうございます。
そこが本当に自分たちの報われる場所、そこが本当に自分たちが神様から報われる場所で、そこが本当の自分たちの住まいで、そこが本当の国の場所だということを知ったとね、全然変わるんです。彼らはね、愛されていることを知っていた。だからあれだけ輝いていた。それと同じようにね、私たちほど愛されていることがいない。26世紀の一つの大きなメッセージはですね、永遠に目を向けていた。そしてね、一番すごい祝福はね、永遠の皆さんに対する計画と目的です。永遠ですね。そしてそれに生きることということはね、重要な意味合いを持っているということをですね、覚えておいていただきたいと。こういう、
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この2月5日の日に、
そしてそこが本当の国の場所だということを、なぜ彼らは知っていたのか、なぜそれを知っていたのか、彼らが神の言葉を知っていた。神の言葉に対しては本当に子供のように素直に信じるときに、私たちは神様の力、神の恵み、神の愛、神の奇跡に預かれるんですね。神の愛の光がこの教会の中心である。でその光を我々を光らせて、でその光が多くの人たちに身を伸ばしたい大きなポイントとなるとい、ね、しかし皆さんが神の言葉を通して光を見ているときに、その光を成就します。状況をちゃんと把握するね。でその時にですね、沈黙を見たりとか、
it's beautiful. I love it. Thank you very much.
Did you say your name?
Okay, I am David Clark.
My name is Jeff Holder, and I just got through watching the video, St. Philip de Jesus, and I think it's told in a remarkable way. It's well done with the illustrations, and the narration tells the story well. And the story itself is just remarkable of what that man went through. At first,
中は宝石でいっぱいの世界一きれいな宝物。 砂漠になるんだ。ダイヤモンドのように光る星を見上げながら大地の木は言いました。僕は頑丈な帆船になりたい。王様を乗せて世界の海を走るんだ。世界一立派な船になるぞ。小川が遥か向こうで海に流れ込んでいるのを見下ろしながら大の木は言いました。私はここから離れたくないわ。第三の木が言いました。ぐんぐんぐんぐん高く伸びて行きたい。みんなが私を見上げるとき神様のことを思うようにね。だから世界一高い木になりたい。雨が降り日が照り長い年月が経って小さな木たちも成長し立派な大木になりました。そんなある日三人の木こりがやってきました。最初の木こりは大地の木を見て言いました。きれいな木だ、いいぞ。そして鋭い斧をさっと一振り大地の木は切り倒されました。ああ、やっときれいな宝箱になれる。素敵な宝物でいっぱいになるんだ。次の木こりは強そうな木だ、いいぞ。そして鋭い斧をさっと一振り第二の木も切り倒されました。ああ、ついに航海ができる。王様をお乗せするんだ。立派な帆船になるんだ。さて第三の木はまっすぐまっすぐ天を指し伸びていましたが、木こりはその姿を見上げようともせずこうつぶやいたのです。どんな木でも要は足りるさ。そして鋭い斧をさっと一振り第三の木も切り倒されました。第一の木は木工所に運ばれて大喜び。ところが職人さんが作り上げたのは宝箱ではなく家畜の餌箱でした。金の代わりにカンナくずに覆われ宝石の代わりに藁や草が盛られたのです。第二の木は造船所に運ばれてワクワクしました。ところが立派な帆船が作られることはありませんでした。頑丈な木でしたが打たれ削られ小さな漁船になったのです。これでは海には出られません。小さな湖に運ばれ生臭い魚を運ぶ毎日となりました。第三の木は太い材木に切り分けられそれっきり覆っておかれました。どういうことなのかしら。私はただあの山の上で神様を指していたかったのに。元はすっくと伸びていた木はすっかり気落ちしてしまいました。それからまた長い年月がたち三本の木たちは昔の夢をほとんど忘れていました。ある晩大地の木に金色の星の光が注がれました。一人の女の人が生まれたばかりの赤ん坊を餌箱に寝かせています。ゆりかごだったらな。ご主人の声が聞こえます。女の人は言いました。この貝羽桶も素敵よ。硬くて滑らかな木肌に星が映って輝きました。その時大地の木は気づきました。僕は世界で一番尊い宝物をお入れしているのだと。 疲れた旅人が仲間とやってきて古びた漁船に乗り込みました。漁船になった第二の木が湖を滑り出すと間もなくその旅人は眠ってしまいました。やがて大変な嵐になり第二の木はすっかり怯え、僕には乗客を守る力はないと身震いしていました。すると旅人が目を覚まし立ち上がって手を伸ばすと沈まれと言いました。嵐はすっとやみました。その時第二の木は気づきました。僕は天と地を治める王様をお乗せしているのだと。ある金曜日の朝です。材木になって積み上げられていた第三の木は急に引きずり下ろされました。そしてあざけり罵る大勢の人々の間を運ばれていきました。兵士が来て一人の人の手を第三の木に釘で打ちつけました。自分が醜く荒々しく残酷に思いました。さて日曜日の朝です。太陽が昇り第三の木の足元で大地が喜びに震えています。その時第三の木は気づきました。神様の愛で全てが変えられたこと、神様の愛で大地の木は本当に美しくなりました。神様の愛で第二の木は本当に強くなりました。そして人々が第三の木のことを思うとき神様のことを考えるのです。それが世界一高い木でいることよりずっと良いことでした。
分かれるとは、御言葉を聞いてその悟る人の 一言を福音を述べられたりとか、それだけです。
この言葉を携えて、ね、今年働いた、この本年の働いたこの言葉をしっかりと聞いて、そして役割に結ぶように働きを果たしたいなと思っています。
主になるのに与えられた御言葉をしっかりと握って、ここから神様に従っていきます。